詩編第6編でダビデは3つのことを祈っています。第一は、私に怒りを向けないでください、怒り続けないでください。第二は、私を救ってください。そして第三が、あなたは私の祈りを聞いてくださったという感謝ですね。この3つの祈りを、神への恐れ、神への嘆願、また神への感謝、3つに区分して学んでみたいと思います。ダビデは実に神様に愛され、また神様を愛した人物でした。ダビデという名前には、愛されたものという意味があるんです。ダビデは神様の愛をよく知っていました。なのにここでダビデは、主よ、あなたの怒りをもって私を責めず、あなたの激しい怒りをもって私を懲らしめないでください。私に怒り続けないでください。そう祈っています。なぜダビデは神様の怒りが自分に向けられていると感じたのでしょうか。それがわかるためには、神様の正しさ、清さをしっかりと理解している必要があると思います。神様はどこまでも正しく、どこまでも聖なるお方です。神様は罪や悪に対してどんな妥協もなさいません。人間の場合は、ちょっとした嘘、ごまかし、これは必要悪だと、そんな風に言いますよね。でも神様はそれを悪であるとみなされます。このくらいのことは神様許してくれていいんじゃないですかと思っても、神様はどんな罪も受け入れることはないのです。神様は愛なんだから、私たちの悪を悪とは見なさない、罪を罪とは見なさない、そんな考えを持っている人に私は時たま、あるいはしばしばお会いします。神様はですね、孫をスポイルする、そういうおじいさんのように考えているんですね。甘いお方だと思っているんです。でも決して神様は甘いお方ではありません。神様が私たちの罪を許し、受け入れてくださるのは、罪をいい加減に扱い、適当に妥協してのことではないんです。私たちの罪をあがない、それを清算した上でのことです。神様はそのために、ご自分の一人子、イエス・キリストを代償として差し出されました。ヨハネの第一の手紙の4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として、御子をお使わしになった。ここに愛がある。神様は罪を決していい加減になさらなかった。私たちの罪の贖いのために、御子を犠牲にされた。そこに愛があるのです。神の正しさ、清さが分かってこそ、本当の意味で神様の愛が分かるのだと思います。神様の怒りは、その神様の正しさ、清さの現れです。神様が悪に怒られる、罪を憎まれる。それは神様がそれほどに正義と公正を愛していらっしゃる。人間が罪から清められることを願っていらっしゃるからなんです。私たち人間の怒りというのは、義憤と言いますけれども、義のための憤りと言いますけれども、でも純粋じゃないですね。どうか自分勝手なものがありまして、怒りからいろんな罪が出てきたり、罪が入ってきたりいたします。けれども神様が怒る場合は違います。神様はその怒りによって、私たちに守るべき正しさ、清さというものを示してくださるのです。2006年でした。ダン・ブラウンの小説、ダヴィンチコードが映画になりましたね。で、物議を醸しました。原作にこう書いてあったんです。この小説における芸術作品、建築物、文書、秘密儀式に関する記述は、すべて事実に基づいている。これを読んだ人は、本当のこと書いてあるのと思うんですが、実はこの言葉も小説の一部であって、フィクションの言葉です。実際調べていますと、彼のいろんな記述には矛盾がたくさんあることがわかります。 何よりこの映画ではイエス様が非常な偏見を持って描かれていました。カトリック教会ではこの映画のボイコットが呼びかけられましたが、プロテスタントのクリスチャンの間では、まあたかが映画のことでしょうと言ってあまり話題にもなりませんでした。そんな時にある牧師があるカンファレンスで、私は私の愛する主が映画の中であのように描かれていることに憤りを感じます。そんな風に、発言なさったんですね。私は彼が憤りを感じ、怒りを覚えているその中に彼の主への愛を感じ取りまし、そしてその発言にとても共感いたしました。大切なものを守ろうとする愛、それは時には大切なものを攻撃するものに対する怒りという形で現れます。怒り、それは愛の一つの現れであると言ってもいいでしょう。ダビデはこの詩篇を読みましたとき、敵に取り囲まれていました。大変な苦しみの中にありました。ダビデはこんな苦しみがやってくるのは、神様が自分の罪を怒っておられるからだ、そう考えたのでしょうか。物事が順調にいっているのは神様の愛の印、うまくいかなくなったらそれは神様の怒りの印、まあ、そう考えるのはわかりやすいですよね。でも人生はそんなに単純ではありません。ダビデもまたそのように考えていたわけではなかったんです。何もかも恵まれ、問題のない人生を送っていたとしても、それを神様に感謝することもない、神様に信頼することもない、神様の愛から遠く離れて生きている人、そんな人もいますか？あるいは、それと逆に、たくさんの困難を抱えていながら、それを乗り越えるために神様に頼り、祈り、神様から力をいただいて、神様の愛の中を歩んでいる。そんな人も私は多く見てきました。苦難が神様の愛の印であるということも聖書の中にあります。ダビデは王になるまで長い苦しみの時、忍耐の時を過ごしてきました。何度も命の危険にさらされてきました。でもその都度神様の救いを体験してきました。ですから、苦しみには意味があることをよく知っていたのです。けれども、苦しみがあまりにも長く続きますと、耐えられなくなりますね。神様の愛を見失ってしまうこともあります。神様との親しい交わりをそれまでずっと体験してきた人にとって、それが途絶えたように感じることは、本当に苦しいのです。そんな時人は、自分の無力を感じます。自分が神様に信頼しきっていないんだというその不信仰に気づかされます。そしてそれを嘆きます。具体的な行いに現れた罪、それだけではなく、自分の性質の中にその罪深さそのものがあるんだということを感じます。それは預言者イザヤが、災いなるかな、私は滅びるばかりだと震えおののいた。また使徒パウロが、私は何という惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか、そう叫んだあの体験です。ダビデが祈りました。主よ、あなたはいつまでお怒りになるのですか。この祈りは聖なる神様の前で恐れとおののきを持った魂の叫びに他なりません。これは真剣に神様の光の中を歩もうとする信仰者が共通して持っているものです。神様について何か知っているというだけではなく、神様ご自身を知っていて神様との交わりの中に生きようとしている、そういう人々の中に見られる聖なる神様への恐れなのです。私はアメリカに来たばかりの時に、アメリカの教会の礼拝で Have you enjoyed our service?、まあ、そんな風に聞かれました。それを聞いた時ちょっと戸惑ったんですね。 礼拝はコンサートでも講演会でもありませんから、エンジョイするってどういうことなんだろうかと思ってしまったんです。もちろんエンジョイという言葉が主を喜ぶ、そういう意味である、それは分かっていました。また礼拝はね、暗い気持ちで行うそのお勤めでもないですよね。喜びにあふれたものです、クリスチャンの礼拝は。でもその喜びはただ楽しかったといった、そういう種類のものではないでしょう。死を恐れるということにしっかり基づいたものだと思います。神様の聖なる怒りに震えおののくほどに神様の清さに触れる、そういうことが根底にあって、本当の喜びあふれた礼拝が生まれてくるのだろうと思います。ダビデの祈りから聖なる神への恐れを学ぶことができれば本当に幸いだと思います。次にダビデは神様に救ってくださいと願っています。4節5節で、主よ、顧みて私の命をお救いください。あなたの慈しみにより私をお助けください。死においてはあなたを覚えるものはなく、黄泉においては誰があなたを褒めたたえることができましょうか、そう祈っています。この時ダビデは命の危険にさらされていたのかもしれません。あるいは重い病気にかかって死ぬほどだったのかもしれませんね。死においてはあなたを覚えるものはなく、黄泉においては誰があなたを褒めたたえることができましょうか。この言葉は死後の解決ではなく、生きている間の解決を願うダビデの願いです。ダビデは、神様、今私が生きている間にこの問題の解決を与えてください。私をここから救い出してくださいと願っているんです。私たちは困難に立ち向かい、命を落とすようなことがたとえあったとしても、それが無駄でないことを知っています。神様の技は、私たちが生きている間だけでなく、死んだ後も続くということを知っていますね。生きている間に問題が解決しなかったとしても、自分のしたことがどこかで必ず実を結ぶということを信じているのです。今年の8月28日は、バプテストの牧師、マーチン・ルーサー・キングが、I have a dream というあの有名な演説をしてからちょうど50年目に当たったわけですね。64年の7月2日、公民権法ができまして、キング牧師の主張は受け入れられました。でも法律はできましても、教育、雇用、いろいろな面でアフリカ系の方々は非常に不利な立場に立たされていました。ベトナムへの本格的な軍事介入が始まったのもその頃ですね。自国で、自分の国で民主主義の恩恵を受けていないアフリカ系の若者が、外国の民主主義を守るというそんな名目で数多く徴兵される。そういう矛盾がこの時生まれました。また人種差別に反対する人の中にも、キング牧師のあの非暴力主義ですね、決して暴力を振るわない、それに反対しまして、もうこうなったら力ずくでも戦わなきゃいけないというので、各地で暴動を起こすグループも現れました。キング牧師は異常な苦境に立たされていたのです。そのような時です。テネシー州メンフィスでならず者の銃弾に彼は倒れました。68年の4月の4日、彼が暗殺されました時、そのドリームはまだ実現していなかった道半ばだったのです。しかし、キング牧師の死によって、その夢はさらに実現に一歩近づいていった、前進していったということは、私たちがよく知っていることです。そのような例は、よく知られているものだけでもいくつもありますし、知られていないものは無数にあると思いますね。問題の種類によっては、今ここでの解決が必要なこともあるのです。死後、自分の死後解決することもあるでしょうけれども、今生きている間に ということも必要なんです。ダビデは神様が今ここで働いてくださるように嘆願しています。いつどのように祈りに応えるか、それは神様がお決めになることです。私たちの祈りは最終的には神様の決定に従うものでなければなりません。でも、激しく神様に訴える、嘆願する祈り、それが必要な時もあるのです。また、そういう祈りがあってよいのです。ダビデはそのような祈りを涙と共に捧げました。六節でこう言っていますね。私は嘆きによって疲れ、夜ごとに涙を持って私の不死度を漂わせ、私の人寝を濡らした。不死度というのはベッドのこと、人寝というのはシーツのことです。夜眠ろうとして体を横たえても眠れない。涙が目から溢れ出てシーツを濡らすというのです。皆さんにそんな経験はありませんか？愛する人を亡くしたとき、治らない病気だと宣告されたとき、言われのないことで責め立てられたとき、誰からも受け入れられず孤独を感じるとき、こらえきれず涙を流してしまうのではないでしょうか。昼間はしなければいけないことがたくさんあります。また人の目がありますから、涙をこらえているでしょう。でも夜、一人になって、自分を支えていたものがなくなりますと、どーっと涙が溢れ出る。そんな体験をした人は、ダビデが言っていることが、決して大げさでないことがわかると思います。神様は、人知れず流した涙を知っていてくださいます。祈りというものは、言葉だけでするものではありません。涙を持っても祈ることができると思うのです。流す涙も祈りの一つです。詩編の56の8に、私の涙をあなたの皮袋に蓄えてくださいという言葉があります。神様は私たちの涙を皮袋に溜めて覚えてくださる。イエス様はご自分の友ラザロのために涙を流されたお方です。ヘブルの5の7には、キリストはその肉の生活の時には、激しい叫びと涙とを持ってご自身を、罪から死から救う力のある方に、祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに、聞き入れられたのであるとあります。あの豪胆な使徒パウロも、何度も涙を流したと、聖書に書かれています。苦境に陥ったとき、涙を持って神様に嘆願しましょう。たとえ神様が私の罪に対して聖なる怒りを持っておられると感じたとしても、その罪から私を救ってくださるのは神様以外にはないのですから、ただひたすらに神様に向かって嘆願し祈っていこうではありませんか。最後に、感謝の祈りを見ておきたいと思います。涙を流し祈ったダビデは、8節では一変して、彼を苦しめた者に対する勝利を宣言しています。すべて悪を行う者よ、私を離れされ、主は私の泣く声を聞かれた。ダビデを苦しめた者は、ダビデを弱らせることができた。ダビデが夜ごとに涙をしなければならないようになった。そのことを見て、してやったりと思ったでしょうね。しかし、ダビデには力強い味方がいること、彼の涙、彼の嘆きを聞いていてくださる、憐れみ深いお方がいることを、その人たちは忘れていたのです。ダビデに敵対していた人たちは、ダビデから栄光を奪い、取りました。ダビデを恥ずかしめることができた。そんな風に得意になっていたかもしれません。しかし10節にあるように、今度は彼らの方が悩み苦しみ退いて立ちどころに恥を受けることになるのです。神様に耐える一人一人はそれぞれ弱さを持っています。ダビデは巨人ゴリアテを 倒した英雄です。サウル王の婿となり、行くところどこででも勝利を収めた勇士です。人望が厚く、ダビデのためだったら自分の命を惜しまない、そういう部下が何人もいました。その後、何代も続きますダビデ王朝の開祖となった人です。まるで欠けたところがないように見えるダビデ。でも彼もまた弱さと悩みを持った私たちと変わらない一人の信仰者でありました。罪の誘惑に陥り、その家庭に問題を抱え、共に裏切られ、敵に追い詰められました。そんな中でダビデがその都度苦難を乗り越えることができたのは、ただただ神様への祈りによってでした。聖なるお方を恐れ、憐れみ深いお方に嘆願し、力あるお方に信頼する、その信仰によってでした。小学校1年生のたっちゃんは、電車の駅から自分の家のところに帰るのに、いじめっ子がいる道を通らなければなりませんでした。そこを通るたびにからかわれたりするので、その曲がり角まで来ますとね、今日はあのいじめっ子たちいるかな、いないかな、もう心配でなりませんでした。でも、今日はその心配が一つもないのです。今日はお父さんと一緒だからです。その道にいじめっ子がいました。でもたっちゃんは平気でした。たっちゃんのように、私たちも神の子供として天のお父様に信頼するなら大丈夫なんです。まあ大人の皆さんに小さな子供のお話をしてしまいましたけれど、子供のようになること、それが実は信仰の出発点、また信仰の本質だということを分かっていただきたいのです。ダビデは並ぶところのない大人物でした。でもその内面は神の子供でした。苦しい時には子供のように泣き、助けの必要な時は子供のように激しく求めました。そして神様が栄光をお受けになる、そのことについてはもう子供のようにはしゃいで飛んだり跳ねたりしてそれを喜んだんです。私たちも神の子供として神様に向かい合いましょう。神様の前で泣き、神様に会って喜びたいと思うのです。夜ごとに涙を流すことがあっても、その夜はいつまでも続きません。必ず朝がやってきます。詩編126編の5節6節にこうあります。涙をもって種まく者は、喜びの声をもって刈り取る。種を携え、涙を流して出ていく者は、束を携え、喜びの声を上げて帰ってくるであろう。この約束に立ちましょう。お一人一人が、主は私の願いを聞かれた。この感謝を。主は私の祈りを受け入れられる。という確信を持って、この一週間を始めることができますように。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちはあなたを恐れることにおいても、熱心にあなたに願い求めることにおいても、また祈りは聞かれるという確信においても、誠に足らない者たちです。しかしあなたはそんな私たちをも覚えていてくださいます。夜ごとに夕ごとに涙を流すことがあっても、あなたはそれを覚え、涙と共に捧げられた祈りに聞いてくださいます。今日学んだように、あなたの前に恐れを持って、また正直に、そして確信を持って祈る私たちとしてください。私たちのために、また私たちと共に祈ってくださる。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。